使徒言行録第12章の6節から9節。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていたが、万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中に照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は、上着を着てついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているんだと思った。以上です。幽霊というのがですね、夏になるとですね、よく頻繁にですね、みんなの間で語り使えられます。果たしてでも幽霊がいるんだろうかなというふうに思います。宗教的に言えばですね、幽霊、宗教的っていうか、キリスト教も仏教もですね、実は幽霊っていう存在を認めてないんですね。特に浄土真宗などはですね、霊の存在を認めませんので、霊があってはいけないですね。亡くなったらすぐお浄土にですね、阿弥陀様が連れて行ってくださるので、迷ってたらいけないという、そういう思想もあってですね、霊はありません。キリスト教にもですね、幽霊っていうのがあるかっていうとですね、幽霊っていうのはですね、そうないっていうかですね、霊はあります。そして幻もですね、出てきますが、幽霊の幽っていうのはですね、出てこないかなと思います。私も実際この目でですね、幽霊っていうのを見たことがないんですね。ただですね、見たことがある人たちがたくさんいるんですね。なんでだろうなというふうに思うんですね。よくですね、東北などではですね、幽霊を見たっていう話がですね、頻繁にですね、ありました。東北大学のですね、宗教科のですね、学科の先生たちがその調査をですね、2年かけてされましてですね、分かったことは何かというと、みんな家族の幽霊しか見ないということですね。でその幽霊がですね、じゃあ見て怖いと思ってるかっていうとそうじゃなくて、幽霊を見たっていうことで心の支えにしていたということ。自分のところにですね、亡くなったですね、親しい人が現れてくださったっていうことが、どれだけ自分のですね、生きていく支えになったかという、そういうこと。だとすると、幽霊っていう存在はですね、怖い存在ではなくてですね、実は自分の心の支えを求めているときに見えてくるものかな、というふうに思います。ただですね、生きて死んだ人が見えるわけですから、そこに恐怖とかあって、違った形の幽霊っていうことが今語られているのかなというふうに思うのです。ですから、東北大学のまとめにおいてですね、その霊が悪いことをすることもないしですね、むしろそれが人の支えだったという、そういうことがですね、非常になんか読んでてですね、なるほどだなというふうに思うのです。でペテロに起こった奇跡の話が今日の話です。ヘロデ王によって捕らえられて厳重なですね、兵士の監視がつけられていた。ところがですね、逃げることが不可能な状況の中で天使によって脱出させられたというのが今日の不思議な話です。ペテロは初めそれが現実のこととは思われなかったとあります。夢か幻でも見てるんだろうと思っていた。しかしですね、我に返った時にそれは夢や幻ではなく天使が働いてくれたのだ。もしこれが日本になるとですね、その天使は幽霊ってことになるんだろうなと思います。何かの霊がですね、神の霊が自分のことを救って導いてですね、くれたのだですね。この時にですね、ペテロが我に返るという言葉がですね、使われています。結局ですね、我に返るっていう表現がここで聖書にあるのは何かっていうと、自分を客観的に見たときに初めてそれがですね、霊の働きだったということが分かったという、そういうことなのでしょう。ですから幽霊とか幻とか、いろいろなことが言われますけど、一回客観的に自分の今の状態はどうなのだというのを見てみるとですね、よく分かるということなんだろうなと思うのです。もうずいぶん前のことですが、多摩美術大学の文化祭がありまして、そのイベントがですね、ありましたですね。それはですね、多摩川でですね、夜多摩川の水面にですね、映写機で多摩川の水面を映すというですね、 不思議な、やっぱり美術関係の人は本当に不思議なことを考えるんですね。夜だから川は見えないですね。しかし映像でですね、そこにですね、昼間の川の映像を映すという、でそれがですね、何かということですね。真実の多摩川の流れはですね、真っ暗で見えないけども、いつも見ている多摩川の水面はそこで見えてくる。これが幻なのだということなのだろうなと思います。客観的に見るという視点からすると、なんかですね、それはとっても大切なことを教えてるんじゃないかな。実は見えてないものをですね、見えるようにするとかですね、見えているものが見ないようにするとか、それは人間がやっていることで、実は客観的に見ると、実は真実はそこに一つしかないのだ。ただ川が流れている、それが見えるか見えないかという、そういうことをですね、多摩美の生徒たちが実はしたかったんだろうなというふうに思います。幻の世界っていうのは一体何か、それは自分自身がそういうふうに見てるだけであって、客観的に見ると真実はそうではないという、なんかそういうことを教えてんだろうなと思ったのです。ペテロは自分の目や自分の判断から見てしまって、現実のこととは思えなかった、自分中心に見てしまったので、それが分からなかったというのが今日の話です。神様が行っていることは自分中心では見えてきません。しかし一歩退いてですね、神様の御言葉や神様の御言葉に投影されることで客観的に見るならば、それが本当のこととして見えてくるという、神様の目で見えない限り、それは幻にしか見えない。自分の目で見る限りは、それはこうですね、幻なのだ。一度神様のですね、視点でですね、見る、その必要があるのかな。ですから信仰者というのは、絶えず自分を神様の御言葉によって客観的に見て、今どう生きていくべきか、それを決めていく存在ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分中心に見るだけではなく、神様の視点、御言葉の視点、今イエス様だったらどういうふうにされるか、言われるか、そのことを一歩退いて客観的に見ることができる信仰者でありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しむ方々には、イエス様が共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。今日も生きるために必要なものをすべて聖霊によって私たち一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。